るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月16日、東京都内において北朝鮮人権侵害問題啓発週間における政府主催行事として、ふるさとの風コンサート、北朝鮮拉致被害者救出を誓う音楽の集いが開催されました。今回は当日のコンサートの中で行われた、古谷拉致問題担当大臣と昨年7月に作成した新しい拉致問題啓発ポスターのモデルを務めた俳優の津川雅彦氏の対談の模様をダイジェストでお送りします。
ちょっと視点を変えてね、はい、この今お話したいんですが、津川さんはお嬢様が若い頃誘拐にあってんですよね、
はい、
でその時のやっぱり誘拐にあって、そして自分の愛するお嬢さんが突然いなくなって、どんな心境だったか、むしろ拉致被害者ご家族の皆様は、はい、まさしくそういう心境を30数年間
そうですね
引きずってるんですね。だからどんなお気持ちかなと思って、その拉致問題との受けによって、ちょっとその辺からまずお話聞かせてください、はい、
もちろん横田さんもそうだ、皆さんそうだと思うんですが、まさかっていうことですね。その僕の身の上にそんなことが起こるなんてっていうことが、何よりびっくり、まるでドラマっていうか、信じられない気持ちですね。でそれが本当に現実のことなんだということを自分で納得するまでに時間がかかりましたね。ただまあ僕は男ですから、女は自分で産んでますから、自分の子だって5ヶ月でしたから、思いが強いんですね。でも男の場合は5ヶ月しか付き合いがないもんですから、諦められたんですね。それでもう娘は生きて帰ってくることを願うのはとても都合が良すぎるから、むしろ犯人を捕まえてくれと、それで二度とこういうことが起こらないように刑を、重い刑を与えてくれと、でそういうふうにこう警察の方にお願いしたら、そんなことを言う人はほとんどいませんというふうに言われて、まあ警察の士気は上がりますが、警察としてはお子さんのお命を最優先にいたしますと言っていただいたんですが、まああの時の気持ちを思い起こすと、僕の人生の中で一番真っ暗み。ただ僕は本当に警察のおかげで3日で解決しましたから、そのことを思うと、まだ解決をなさらないでずっとこの お子さんのお帰りを待っていらっしゃるっていう横田さんをはじめ皆さんのお気持ちは察するにあまりある。少しでもお力になれたらと。
いや、ありがとうございます。やはり30数年間ですからね、本当にその間耐えて耐えて耐え抜いて、そして希望の明かりを絶やさずにみんな、
そうですね、
皆さんは生き抜いてきてます。やっぱりこの気持ちを被害者の皆さんにしっかり受け止めてもらって、その上で私たちがどんなことがあっても取り戻す、これが我々の唯一の使命だと思います。
とにかくその僕もね、思ったことは、とにかく僕一人でも応援してますよっていうことがね、お力になれるかなと。で、そのことが今度は日本人みんながね、このバッジをつけてね、みんなが思ってるんだ、そういうことが北朝鮮に対する圧力にね、安倍総理も圧力っておっしゃってましたが、経済制裁だけじゃなくて日本人の思い、強烈な思いっていうものを皆さんにこのバッジをつけてもらって、それでぜひ日本人が怒ってるんだということをね、これだけの日本人が怒ってるんだということを分かってもらいたいですね。
今日はコンサートにおける古谷拉致問題担当大臣と俳優の須川雅彦さんの対談の模様をダイジェストでお送りしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月27日アメリカのバーンズ国務副長官の韓国訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月20日から21日にかけまして、ウィリアム・バーンズアメリカの国務副長官は韓国を訪問いたしました。バーンズ副長官は、その後中国と日本も訪問いたしましたけれども、ともかくこの2014年の外国訪問の最初の訪問地として韓国をバーンズ副長官は選択したわけでありまして、それをの意味というものを彼は強調しました。すなわち昨年2013年は米韓両国にとってみますと同盟60周年という節目にあたる年であったわけでありますが、バーンズ副長官はこの2014年から次の60年間の同盟関係をスタートさせたいんだという、そこを強調いたしまして、その意味もあって自分が一番海外訪問の一番最初の訪問地に韓国を選択したということを強調いたしました。韓国では韓国の政府高官といろいろ協議をしたわけでありますが、1月21日の韓国の外交部で第一次官と協議をした後にバーンズ副長官は記者会見を持ちまして、そこで今のアメリカの関心あるいは姿勢政策というものについて具体的に説明をいたしました。まず安全保障面ということになりますと、もちろん第一に北朝鮮がもたらす脅威、挑戦というものに対して米韓両国は共同対処するということが強調されましたし、さらに朝鮮半島の非核化、検証可能な非核化ということになりますが、それを米韓両国は追求すると。さらにパク・クネ大統領の北朝鮮に対するいわば原則に基づいた政策というものを、アメリカは支持するということも明らかにしました。そしてもちろん韓国の防衛とあるいは安全というものを守る意思もアメリカとして強調をしたわけであります。 経済面につきましては、米韓両国はすでに FTA 自由貿易協定を締結しておりますが、それを推進することの重要性が再確認されましたし、さらに米韓原子力協定の改定の重要性というものも確認をされました。そして今回特に韓国が TPP 環太平洋経済連携協定、その TPP 交渉参加に向けた関心を今韓国は示しておりますが、それをアメリカとして歓迎するということも強調したわけであります。さらに3番目には従来の二国間関係上の協力、あるいはアジア太平洋地域における協力というものを超えた地球規模での協力、グローバルコーポレーションというものの重要性もバーンズ副長官は強調いたしました。例えばアフガニスタンにおける米韓協力、あるいはイランの核問題に対する米韓協力、あるいはシリアの内戦という問題に対する米韓協力といった、いわば地球規模での協力というものが今進展しているということが、これが新しい米韓同盟関係の一つの側面ということになるだろうと思います。記者会見におきましてバーンズ副長官は最近の北朝鮮情勢について質問を受けまして、それに対しましてまず米韓両国は北朝鮮指導部の最近の行動や、あるいは将来さらなる無謀で挑発的な行動を取る危険性に対して米韓両国が懸念、関心を共有しているということを強調いたしましたが、これはチャン・ソンテク粛清事件というのが昨年あって、その後の北朝鮮情勢の不透明さというものも指摘されているところでありますので、当然そういう懸念を共有するということになろうかと思います。しかし同時にバーンズ副長官は、米韓両国は朝鮮半島の非核化を目的とする非常に信頼できる交渉の再開を望んでいるということも強調いたしました。すなわち米韓両国は北朝鮮がきちっと非核化に向けた対応を取ってくるんであれば、その交渉をする用意があるということを改めて強調したわけでありまして、これは北朝鮮に対する非常に重要なメッセージであると言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は2008年に行われた日朝実務者協議とその後の動きについてご説明します。2008年の日朝実務者協議ではどのようなことが話し合われたのでしょうか。2008年の6月11日と12日の両日、北京において日朝実務者協議が開催されました。同協議では拉致問題や不幸な過去の清算などの問題についてお互いの立場を改めて主張し、特に拉致問題については真剣かつ突っ込んだ折衝が行われました。その結果、北朝鮮側は拉致問題は解決済みとの従来の立場を変更して、拉致問題の再調査を実施するとともに、淀号関係者の問題の解決のために協力する用意がある旨表明しました。これを受けて日本側は、従来から実施している対北朝鮮措置のうち、人的往来及び航空チャーター便に関する規制の解除とともに、人道支援物資輸送目的に限定した北朝鮮船舶の入港許可を実施する旨表明しました。続いて、 8月11日と12日の両日、中国の瀋陽において行われた協議では、調査の目的や具体的対応についての合意がなされ、今後、こうした合意に従って、北朝鮮側が拉致問題の解決に向けた具体的行動を取るため、すなわち生存者を発見し、帰国させるための拉致被害者に関する全面的な調査を行うこととなりました。また、北朝鮮が権限を与えられた調査委員会を立ち上げ、調査を開始すると同時に、日本側も人的往来及び航空チャーター便に関する規制の解除を実施する用意がある旨表明しました。日朝実務者協議の後、日朝間にはどのような動きがあったのでしょうか。8月の実務者協議の後、当時の福田総理大臣が辞任を表明しました。これを受けて、2008年9月4日、北朝鮮側から、日本の新政権が実務者協議の合意事項の履行について、どういう考え方なのかを見極めるまで、調査委員会の立ち上げを差し控える旨、通報がありました。その後、福田総理の辞任を受けて発足した麻生内閣、さらに2009年の政権交代後の鳩山内閣、菅内閣、及び野田内閣の下においても、合意事項を実施しない状況が続いています。以上、2008年の日朝実務者協議と、その後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は1981年のヒット曲、石川優子のシンデレラサマーをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。Eメールは info info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。